恵み深い天の父なる神様、私たちのこの教会の歩み、一人一人の歩みを神様がいつも伴ってくださって、守り導いてくださることをありがとうございます。本当に私たちは何者だからといって、こんなにも多くの方に祈られ、支えられ、また捧げていただいているのでしょうか。今週の土曜日にはロジャー先生が再度来てくださって、オルガンのコンサートをしてくださいます。神様がそのコンサートを豊かに祝福し、多くの方々が教会に足を運んでくださる良いチャンスとして用いられますようにお願いいたします。来月にもアメリカからまたたくさんの方々が来てくださり、バレエのコンサートがあったり、キャンプがあったりと予定しています。どうぞその一つ一つに神様の導きと祝福がありますようにお願いいたします。私たちもこんなに愛され、こんなに祈られ、こんなに支えられているものとして、神様をしっかりと見上げながら、神様としっかりつながりながら、多くの方々のために祈り捧げるものとなっていくことができますようにも導いてください。私たち一人一人の心の内にある思いも神様がすべてご存知ですから、今日改めて神様としっかりつながることができるように、この御言葉を通して導きを与え、励ましを与え、力を与えてくださいますようにお願いいたします。これから御言葉を見てまいります。どうぞ祝福してください。また再度祈りますが、佐藤先生の木曜日まで続く外部奉仕の上に体調を支え、そのご奉仕が豊かに用いられますようにお願いいたします。これからのひとときお委ねして、また期待して、また神様、明るくんが無事退院できて感謝します。どうぞ続けて、愛子姉妹の回復と明るくんの健やかな成長、3人での生活を祝福してお守りください。委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は6月も早いもので9日になりました。6月9日ですから、5月11日に剣道式を行って、早いものでもうすぐ剣道式から1ヶ月が経とうとしているんですね。私はいろんな人からですね、剣道式本当にお疲れ様でしたと、剣道式が終わって1ヶ月経ってだいぶ落ち着かれましたかってよく聞かれるんですけれども、だいたいそこで答える私の答えは決まっていて、いやなかなか落ち着かないんですって言ってしまうんですね。それもたくさんコンサートを行ったりですね、3週連続コンサート礼拝なんて本当に素晴らしい恵みだと思いますね。その他にもいろんなお客さんが来たり、バタバタといろんなことがあったりもしている1ヶ月なんです。そして平日もですね、ほぼ毎日誰かしらお客さんが来られるんですね。これも感謝でもあるし、感謝です、何も言えない、すみません。日本各地からですね、すいません、今のでちょっと組んでいただいたかもしれませんが、日本各地からですね、本当に私たちのことを覚えて祈ってくださっていたクリスチャンの方々もたくさん来てくださいますし、そしてまた地域の方もですね、結構平日に来てくださるんですね。昨日なんか先月のコンサートに来てくださった近所の方が、わざわざお友達連れて、ちょっとチャペル見せてくださいって来られて、そして二人でチャペル見ながら、どうですか、素敵なチャペルでしょって、その方がですね、そのお友達にこのチャペルを紹介してくださっていたんですね。いやこれも感謝なことだなと思いました。私もですね、毎日のように訪れてくるお客さんにチャペルを案内してると、なんだか案内も上手になってくるもんで、まるで台本でもあるかのように、ここに足を踏み入れたらこの言葉が出てきて、ここではこのエピソードを紹介するって大体決まっているんですね。きっとそのうち私旗でも持って、右手に見えますのがとか、左手に見えますのがとか、ガイドさんのようになってしまわないかと心配もしているところなんですね。必要な方にはこのチャペルの工事の始めから説明することもあるんです。このチャペルには23本柱があるんですけれども、この一本一本の柱は地面の上に立ってるだけじゃないんですって説明するんです。この23本の柱は11メートル地下の岩盤まで打ち込まれた杭の上に立ってるんですって。その杭打ちから工事が始まったんですって。 で、そんな説明もしているんですね。そのうちそんな土台の話をしながら、ところであなたの人生の土台はどうですかって来たお客さんに聖書を開いてメッセージしちゃおうかなとも考えたりもしているんですけれども、土台は大切ですよって話したいと思います。土台がしっかりしてないと私たちの人生もあっちにフラフラ、こっちにフラフラ、ゆらゆら揺れて疲れてしまうかもしれないですよ。不安や恐れを感じてしまうかもしれない、イライラしてしまうこともあるかもしれない。ぜひ聖書読んでください。御言葉を土台にしましょう。神様を土台にしていきましょうって、そんな話がそのうちできるようになったらいいなとも思っているところなんです。今日のメッセージのタイトルはブレないようにとつけました。ブレないように、ゆらゆらゆらゆら、あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまわないように、私たちが恐れや不安に心奪われて、いつもなんだか虚しかったり、なんだかイライラしてしまうことがないように、またいろんな敵からの攻撃に負けてしまうことがないように、ブレないように、まずは私たち自身がブレないように、こんなにも素敵なチャペルが与えられて、あとは中身である私たちが一歩一歩少しずつ少しずつ整えられていって、そしてこの地にあって地の塩を世の光として歩んでいきたいなと思うんですね。さあ今日はルカの福音書4章1節から13節をご一緒に読んでまいりたいと思います。このどうですか、ルカの4章は皆さんもよくご存知の出来事ではないでしょうか。何度もきっと読んだことがある箇所だと思います。この箇所を通してもイエス様は私たちがブレないように、私たちが何を土台にして何を大切にして前進していくべきであるのかということを私たち一人一人に教えてくださっているのではないでしょうか。それではまずは初めの4章1節2節ご一緒に読んでみましょう。1節2節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野に降り、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。今日のこの4章の箇所、この箇所のすぐ前、この同じルカの福音書の3章には何が書かれていたかというと、皆さんご存知じゃないですか。ヨルダン川で多くの人々に福音を知らせてバプテスマを授けていたバプテスマのヨハネからイエス様も私にもバプテスマを授けてくださいと言って、イエス様もバプテスマを受けられたという出来事が今日の箇所のすぐ前3章には書き留められているんです。その箇所を見るとですね、21節22節に書かれているんですけれども、イエス様がバプテスマを受けられてそこで祈っておられると、天が開けて聖霊が鳩のような形をしてイエス様の上に下られたという出来事がすぐ前なんですね。聖霊なる神様は神様を信じる私たち一人一人のうちにも住んでくださっていて、私たちを助けて励ましていつも導いてくださっています。この時イエス様は聖霊が鳩のように下ってきました。そしてその聖霊に満ちて4章の1節に入るとヨルダンから帰られたんです。そしてどこに行ったかというと、またも聖霊に導かれて荒野に行ったというんですね。その荒野で何があったのでしょうか。今読んだ2節にあるようにイエス様は40日間悪魔の試みに遭われたというんですね。なんでイエス様は神様であられるお方なのに悪魔の試みに遭わなければならないんですかって、なんで御霊はわざわざイエス様を荒野に導いて悪魔の試みに遭うようにされたのでしょうか。これは 人の人間としてこの地上にお生まれくださったイエス様は、あらゆる点において私たちと同じように歩んでくださったんです。引用箇所の丸1番ヘブル人への手紙2章18節を見るとこのように書いています。ヘブル人への手紙2章18節前の方に写してありますから、読める方はご一緒にお読みください。はい。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。そうなんです。イエス様ご自身が今日のルカの4章の箇所でも、そしてその生涯の中にあっても、そして十字架を前にした箇所でも、ご自身が試みを受けて苦しまれたんです。イエス様ご自身が額が雫のように流れ落ちるほどに悩まれたんです。ご自身が試みを受けて、そしてその一つ一つに悩んで勝利されたからこそ、同じように試みに受けている者たちを、私たち一人一人を助けることがおできになると言うんですね。ですから私たちは、私たちの救い主イエス・キリストに日々習うものでありたいと思うんですね。イエス様ご自身が試みを受けて苦しまれたので、私たち試みられている者たちをイエス様は助けることができる。さらに引用箇所の丸2番同じヘブルの4章15節16節ここも読める方でご一緒に読んでみましょう。ヘブル4章の15節16節、はい、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭れたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ここに書いてあるように、イエス様は罪は犯されませんでしたけれども、すべての点で私たちと同じように、時に悩み、時に泣き、時に戦い、試みに遭れたお方なんです。だからこそ時に試みにあって右往左往して疲れてしまうような私たちに、試みの中で落ち込んで打ちひしがれてもうダメだってなってしまいやすい私たちの、そんな弱さに同情できるお方だというんですね。ですから私たちはイエス様を見上げ続けて歩んでいきたいと思うんですね。皆さんはアルファベットの WWJD と4文字書かれたキリスト教のグッズを見たことがあるでしょうか。私もその WWJD って書かれたグッズを何個か持ってるんですけれども、その4つのアルファベットは何の略かというと、What would Jesus do の頭文字、ちょっと正しい発音は後でむつみさんに聞いてください。What would Jesus do? イエス様ならどうするかという意味の言葉ですね。ですから私たちはいつもそのグッズを見る見ないに関わらず、いつも私たちは日々歩んでいくときに、私たちの大祭司であるイエス様を見上げ続けて、ああイエス様ならどうするだろう、この試みの時イエス様ならどうしたんだろう、この悩む時、この悲しむ時、この恐れる時、イエス様ならどうするんだろうっていつも意識して、そして大胆に恵みの御座に近づいていきたいと思うんですね。そこから憐れみを受けて、恵みをいただいて、折にかなった助けを受けていきたいと思うんですね。さあ、最初から結論を言ってしまいましたけれども、私たちが見上げ続けて、そして日々習っていくべきイエス様の姿、ルカの4章の箇所でイエス様は一人の人間として確かに悪魔の試みにあったんです。そして身をもってそんな試み、誘惑に勝利する姿を見せてくださっているんです。じゃあその戦い方、その勝利の秘訣、ブレないで歩む秘訣は何でしょうか。それは何といっても第一にすべきことを第一にするということです。御言葉によって歩んでいくということです。御言葉を握りしめて神様にしっかりとつながり続けていくということ ではないでしょうか。さあ、まずは私たちは悪魔の試みに負けないように敵を知ることが大切です。その試みの巧妙さを確認してみましょうか。今から約2000年前、荒野でイエス様を試みた悪魔は、今も私たちの日々の歩みにどんな風にして目を光らせているんでしょうか。引用箇所の丸三番のペテロの手紙第一五章八節、まず読んでみましょうか。第一ペテロの五章八節を読んでみましょう。はい。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ちょっと怖い感じもしますね。いかがですか。私たちの敵である悪魔が今はいないでしょうか。今は休んでいるんでしょうか。いいえ、まるで吠えたける獅子のように目を光らせて隙を伺いながら食い尽くすべきものを探し求めて歩き回っているというんですね。そして悪魔は実に巧妙に私たちの心の隙をついてきて、私たちを試みて誘惑して、私たちを神様から今か今かと引き離そうとしているんです。私たちはそれをまずは知ることによって身を慎み、目を覚ましてしっかりと身構えていきたいと思いますから、まずはその悪魔の巧妙さ、じゃあ悪魔のルカの福音書に戻って、悪魔のイエス様に対する試みの一つ目、それは三節に書いてあります。先ほど見た一節二節にあったように、イエス様はこの時荒野にいました。荒野は何も食べるものなんてないんです。この時すでに40日間何も食べないで過ごしておられました。2節最後には空腹を覚えられたと書いています。空腹を覚えたその時です。そこでこの3節、悪魔の巧妙な試みがあったというんですね。目を光らせて隙を伺う悪魔は、その時々に一番有効と思えるところをついてくるんですよね。じゃあ3節ご一緒に読んでみましょうか。3節をご一緒に読んでみましょう。はい。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい。そうなんです。空腹を覚えられたというこの時、そこで一番有効な試みですね。巧妙な誘惑ですね。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさいと。これが一つ目の試みでした。じゃあ二つ目の試みはどういうものでしたか。飛んで五節から七節もご一緒に読んでみましょうか。二つ目の試み、五節から七節も読んでみましょう。はい。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。二つ目の試み、悪魔はイエス様を連れて行って瞬く間に世界の国々を全部見せたんですって。そしてこの世界中の国々のすべての権力も栄光も全部あなたにあげるよ。あなたがもし私を拝むなら、すべてをあなたのものにしましょうって。これが二つ目の試みでした。ちょっと怖くなってきましたけれども、三つ目の試み、さらに見ましょうか。九節から十一節に書いてあります。じゃあ9節をまずはご一緒に読んでみましょう。9節、はい。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。今度は悪魔はイエス様を荒野から都のエルサレムに連れて行って、神殿の頂に立たせた。そして下を見下ろしながら、あなたが神の子ならここから飛び降りてみろって言ったんですね。さらに続く10節、さらに11節にあるように、この鍵括弧に囲まれている部分は旧約聖書の言葉なんです。 なんと悪魔は聖書の言葉、詩篇91編の御言葉まで都合のいいように引っ張り出してきて、ほらここに神様の約束あるじゃないって、だったらいいじゃない、ちょっと試してみようよ、ちょっとぐらいいいでしょって、ここから飛び降りてみろってイエス様を試みたのでした。いかがでしょう、これら悪魔の試みを見るときに、それは本当に巧妙であると思いますね。だって悪魔は3節でも、また今読んだ9節でもイエス様を試みるときに、あなたが神の子ならって呼んでるんですよ。悪魔はイエス様の立場をよく知ってて、それを認めて、そういうところを巧妙にくすぐるかのようにして、心の油断を招こうとするんですね。もし私たちが自分の栄誉、自分の名誉を求めようとしてしまうならば、また自分の立場や自分のプライドに固執しすぎてしまうならば、さらには人ばっかり見て、自分ばっかり見て、神様を見ることをいつしか忘れてしまうならば、やっぱりそこに隙ができてしまうのではないでしょうか。さらにこれらの悪魔の試みを見るならば、すべてイエス様にとって実現可能なことばっかりでした。石をパンに変えることだって、すべて治めることだって、飛び降りることだって、イエス様にとってはたやすいことでした。私たちに対する悪魔の誘惑もやっぱりそうだと思いますね。それは私たちの生活とはるかにかけ離れた、私たちにとって興味のないような、そういう事柄じゃないんです。悪魔は私たちに対しても、私たちにできる事柄の誘惑、もっともっと身近なところ、その時に一番有効と思えるところに働きかけてきて、巧妙にじりじりと私たちの心を神様から引き離そうとするんですね。そして悪魔は私たちの欲につけ込んで、さらに時には三つ目の誘惑、試みにもあったように、聖書の御言葉だって自分勝手に利用しながら、驚くほどの巧妙さを持って私たちを試みてくるのではないでしょうか。さあどうでしょうか。悪魔はすごく賢く、そしていつも目を光らせて、私たちの隙を伺いながら巧妙に私たちを試みて、私たちを神様から今かと引き離そうとします。そんな悪魔の試みに、私たちが自分の力で立ち向かおうとしても、自分は大丈夫だっていくら嘘吹いてみても、それはとっても不可能なんです。ですからそんな私たちにイエス様はご自身の身をもって悪魔に対試みに勝利する姿を見せてくださったんです。イエス様は悪魔の試みに何によって勝利していったのでしょうか。イエス様がぶれないように歩むために大切にされたことは何だったのでしょうか。それは御言葉によって勝利していくということでした。一つ目の悪魔の試み、あなたが神の子ならこの石にパンになるように言いつけなさいという、そんな誘惑に対するイエス様の御言葉による勝利。じゃあ4節を読んでみましょうか。一つ目の悪魔の試みに対するイエス様の御言葉による勝利、4節をご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは答えられた、人はパンだけで生きるのではないと書いてある。イエス様は申命記の8章3節がこの御言葉です。鍵括弧の中、8章3節、申命記の御言葉を持ってその悪魔の誘惑に答えられたんです。空腹の隙をついてきた悪魔に対してイエス様はぶれないように、ただ神様に従うことを全てに優先させようという戒めを持って勝利されたんですね。私たちは震災後の歩みを通して、私たちが生きるために必要なものはそんなに多くないって、生きるために必要なのはただ神様であるということを学んだと思います。体験したと思います。しかしいつしか私たちはあれやこれやに目を奪われてしまって、あれやこれやと求め始めてしまって、いつしか心に隙ができてしまいやすいものかもしれません。でもイエス様は神様を第一とすることの大切さをご自身の身をもって教えてくださっているのではないでしょうか。第一とすべきものを第一とせよ。私たちは このメッセージをしっかりと受け止めて心に刻むものでありたいと思いますね。さらにイエス様は7節にある2つ目の試み、もし私を拝むなら全世界の権力と栄光をあげるよという試みにも8節にあるように御言葉によって勝利されました。じゃあ8節もご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさいと書いてある。これも同じ申命記6章13節の御言葉からの引用ですね。私たちは権力や自分の名誉を手に入れるためにとあっさりと妥協を繰り返してしまうんじゃなくて、やっぱり私たちはいつも神様に対してのみ信頼を置き続けて、神様を礼拝し続けて、神様を待ち望み続けるものでありたいと思いますね。いつも神様を心の真ん中、心の王座にお迎えして、隙を作ってしまわないように、私たちはもっともっと神様との信頼関係を深めていきたいと思います。そしてイエス様は悪魔の御言葉まで利用してのさらなる試み、三つ目のあなたが神の子ならこの神殿の頂から飛び降りてみろという試みに対しては、12節のようにやっぱり御言葉を持って勝利されました。12節を読んでみましょう。はい。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。イエス様はさらに申命記の6章16節の御言葉を持って、神様と神様の御言葉は私たちがテストするべきものじゃなくて、ただ信ずべきものであると確認されたのではないでしょうか。さあ、このようにちょっとずらっと見てしまいましたけれども、悪魔の巧妙な試みに決してぶれることなくイエス様が御言葉によって応対し、そして勝利された時に悪魔はどうしたと書かれているでしょうか。最後の13節も読んでみましょう。13節、はい、誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。そうなんです。御言葉によるならば悪魔は離れていくんです。御言葉には力があるんです。もちろんこれはしばらくの間ですから、また隙を伺って近づいてくることはあるでしょう。しかし私たちはこの真の神様への信仰を持ち続けて、巧妙な悪魔の試みにその都度その都度決してぶれることなくしっかりと勝利していきたいと思うんですね。イエス様が悪魔の巧妙な試みに対して御言葉によって勝利していったように、私たちも心が空っぽになってしまって寂しくなったりイライラしてしまったり虚しくなってしまわないように、心に隙を作ってしまわないように、私たちも御言葉に毎日触れてしっかりと心に蓄えていくことが大切なのではないでしょうか。私がですね、誰かと学びをするときにはいつもまずは聖書とは何ですかということについて学びをするんですね。そしてその時にいつもその学びをする相手の人にする質問があるんです。あなたがもし誰かに、あなたはあなた教会に行ってるんだってねって、あなたが読んでる聖書って一体何なのって、聖書って何が書かれてるの、あなたにとって聖書って何ですかって聞かれたら何と答えますかって、まずはその時私は聞くようにしてるんですね。皆さんなら何て答えますか。聖書って何ですか。聖書ってあなたにとって何ですかって、まあいろんな表現の仕方があると思います。聖書は神様からの手紙、神様からのラブレターであるということもできるでしょう。聖書の中には私たちに対する神様の愛がいっぱい詰まってて、たくさん表されています。聖書は神様からのラブレターだって。また聖書は私たちの人生の取扱説明書である、私たちの保証書でもあるということもできると思いますね。私たちが本来の歩みをして最高の歩みをするために説明書である聖書をしっかりと読むこと、やっぱりそれは大切なことだと思います。そして私たちの人生の保証書である聖書をしっかりと握りしめて歩んでいくこともやっぱり大切だと思います。さらにまた聖書は私たちの栄養であるって、 デボーションって私たちの心の食事であると言われるのを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。私たちは朝昼晩食事をすると思いますね。朝昼晩の食事だけでは足りなくて間食だってしてしまうと思いますね。それと同じように、いえそれ以上に、私たちは悪魔に隙を与えないように心の食事をしっかりとして、御言葉を心に蓄えて参りたいと思うんですね。前回のメッセージの時もうちの妻の面白話をしたんですけれども、ちょっと今日も一つ、以前にもお話ししたことがあるんですが、こんなことがあったんですね。もうだいぶ前の、数年前のある日なんですが、食事が終わって、全部片付けてテーブルを囲んで一家で団らんしていたんですね。で、妻が私のテーブルの向こう側に座ってたんですが、向こう側で妻がですね、何やら口をもぐもぐもぐもぐさせているんですね。でもそこに食べ物何にもないんですよ。食事の後なので、もう 2,30 分経って何にもないところなのに、口をなんかもぐもぐもぐもぐさせてるんですね。いや、なんかつまみ食いでもしてきたのかな、何してんだろうと思って、何してんのって妻に聞いたんです。すると妻は言ったんですよ。いや、さっき食べたデザートの味を思い出してるんだよねって。いや、牛の反芻みたいだなって思いながら、まあ、そんな妻の姿を見ながらですね、ああ、食事もそうやって反芻するかのようにして味を思い出してもいいかもしれないけれども、心の食事である御言葉を私たちは何度も何度も思い巡らして、何度も何度も味わいながら日々歩んでいけたら、ああ、本当に素晴らしいことじゃないかなって思ったんですね。御言葉を読む、御言葉に毎日触れる、御言葉を毎日思い巡らして反芻するかのようにして味わう、そうするときに私たちももっともっと神様を身近に感じることができるのではないでしょうか。神様からの応援をその都度その都度背に受けて、悪魔の巧妙な試みの中にあっても御言葉による勝利を得ていくことができるのではないでしょうか。さあ、イエス様は一人の人間としてご自身が試みに遭われて、その試みに御言葉によって勝利する姿を見せてくださいました。ですから私たちはそのイエス様から目を離さずに、イエス様の姿に習い続けていくものでありたいと思います。最後に引用箇所の丸4番、引用箇所の丸4番、先ほども読みましたが、同じヘブル人への手紙の12章2節を読んでみましょうか。ヘブル12章2節を読んでみましょう。はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。さあ、イエス様こそ信仰の創始者であり完成者であるお方です。ご自身が一人の人間としていろんなことを戦いながら、悩みながら、そしてその人生を最後の最後まで忍び全うされたお方です。ですから私たちはイエス様から目を離してはならない、イエス様に習い続けるものでありたい、私たちも神様の子供らしく歩んでいきたい、そのように思わされますね。イエス様がいつも御言葉を握りしめて、御言葉によって巧妙な試みにも虚しさや悲しみにも勝利して歩まれたように、私たちもいつも御言葉に触れて御言葉を心に蓄えて参りましょう。イエス様がいつも神様だけを御言葉によって見上げ続けたように、私たちもいつも神様を見上げて、神様のもとで平安をいただいて、ぶれないで歩んでいきたいと思います。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。建物にとって土台が大切であるように、私たちの人生においても土台が大切です。私たちの土台は何でしょうか。 私たちは何を土台にして歩んでしまいやすいものでしょうか。もしかしたらその土台は有限なものであったり、時とともに移り変わってしまうようなものであったり、いろんなことに気を奪われて、神様見上げることを忘れて、人ばっかり見たり自分ばっかり見たりして、あれを求めてこれを追い求めて、いろんなことの中で右往左往し、疲れやすいのが私たち人間かもしれません。しかし今日、イエス様が一人の人間として私たちと同じように試みを受けられて、その試みに勝利された、ぶれないで歩んだその姿は、私たちも目指していきたい姿だと思います。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで歩んでいきたいと思います。どんな敵の攻撃があろうとも、私たちは御言葉によって神様と共に平安のうちを歩んでまいりたいと思います。神様につながりましょう。心の真ん中に神様をお迎えしましょう。神様と共にこの一週間の歩みを歩み出してまいりましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちの日々の歩みには本当にいろんなことがあります。時にはサタンの試みに会うこともしばしば私たちの人生にはあります。神様、私たちはその山あり谷ありの人生の中で、また時にその試みに右往左往してしまって、あなたを忘れ、あなたに背を向けて自分勝手に歩みやすいものですけれども、今日改めてイエス様の姿を通して私たちも神様につながり続けたいと願わされております。神様を見上げ続けて、神様にある平安をいつもいただきながら、御言葉によってぶれることなく歩んでまいりたいと思います。とは言っても私たちは弱いです。私たちは心に隙ができてしまいやすいです。しかし神様、あなたは強いお方ですから、あなたは全知全能なるお方ですから、そんな私たちを握りしめて守り導いてください。心の真ん中に神様をお迎えします。あなたを主とします。あなたに従いたいと今告白します。どうぞ私たち一人一人を満たして導いて守っていてくださいますようにお願いいたします。私たちにこんな素敵なチャペルを神様は与えてくださいました。大切なのは中の私たち、私たちがいよいよ神様を真ん中にして、愛し合って受け入れ合って慰め合って励まし合って、一つ家族として神様の栄光を表していくことができますようにも導いてください。私たちに御言葉をください。御言葉で心満たしてください。御言葉を思い巡らすことの大切さをいよいよ教えてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。